本日の聖書箇所は旧約聖書創世記45章21節から28節です。それでは司会者が拝読いたします。そこでイスラエルの息子たちはそのようにした。ヨセフはファラオの命により彼らに車を与え、また道中のための食料も与えた。彼ら一人一人に晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5着を与えた。父に送ったものはエジプトの最良のものを積んだロバ10頭と穀物とパンと父の道中の食料を積んだメロバ10頭であった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。道中いい争いをしないでください。彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのところへ戻ってきた。彼らは父に告げた。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは。私は死ぬ前に彼に会いに行こう。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画26移住の招きと題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今世界中からライブ配信で参加してくださっている皆さんこんにちは。今日のシンガポールはずっと雨ですね。降りっぱなし、24度ぐらいでしょうか。今朝の私のふるさとの釧路はマイナス16ということでしたから、24で寒いという形容詞は使わないように気をつけておりますけれども、思わずその言葉を使ってしまいそうになりますが、もっともっと寒いところにいらっしゃる方も今参加していらっしゃるので、それに比べると恵まれているかなというふうに思いますね。さあ、先週はこの直前45章の前半を通してですね、人類救済計画25回目和解というテーマでメッセージをいたしました。長いヨセフの芝居がついに終わったわけですね。ヨセフがついに兄弟たちに自分の正体を明かした場面でありました。ヨセフは兄たちの悔い改めを確認し、自分の許しを宣言し、ここに和解が成立した。和解ってなんて素晴らしいことだろうということを先週私たちはしみじみと痛感いたしました。さあ、和解が成立した、それで全てが終わりではないわけですね。今日話は次の段階に進んでいくわけですけれども、先週申し上げたようにヨセフは神様の壮大なご計画を理解していました。そして今飢饉が始まって2年経ったところですから、まだ5年は飢饉が続くことを知っているんです。ですからこの後何十回カナンの地を往復しても足りないぐらいの期間なんですね。ですからヨセフはカナンの地にいる我が家族、我が一族をエジプトに呼び寄せることが神の御心であるということを理解していました。それができるようにあらかじめヨセフを架け橋として神様はお使わしくださったんだと。しかも自分の家族、まあ来週分かりますが70人いるんですが、この70人の家族を全員迎え入れることができるようになるために、ヨセフには神様が総理大臣というポジションまで与えてくださって、それが実現可能な状態にまで導いてくださったということであります。しかも先週の箇所にもうすでにどの場所に移住するかという移住の場所まで考えてましたね。ゴシェンの地というところでありました。でもそんなことをヨセフ勝手に決めちゃっていいんでしょうか。いくらナンバー2とはいえども、 ファラオの承認なくしてそんなこと決めちゃっていいんでしょうか。ヨセフに抜かりはありません。きちんとそのことを考えているんだということが今日の箇所からわかります。ファラオの権威の下でこの家族の移住の手続きが進んでいくということですね。16節、ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがファラオの家に伝えられるとファラオもその家臣たちも喜んだと書かれています。さあ先週ヨセフは周りにいるエジプト人みんなこの部屋から出ていけって追い払って22年ぶりに12人だけがこの部屋の中に残ったということでした。エジプト人たちは一体何が起きたんだろうなんて思いながら出てったんだけども、その部屋の中からヨセフのうおーという泣き叫ぶ声が聞こえてきて、あ、ヨセフ様どうしちゃったのかなと思ってよく聞いていたら、その泣き声は悲しい泣き声ではなくて喜びの泣き声であるということが分かった。一体何が起きたんだという中で、ああどうもあそこに来ている11人はヨセフ様のご兄弟であるらしいということがですね伝わったわけですね。そのことが伝えられたらファラオのみならずその家臣たちも喜んだって書いてますね。まあそれぐらいヨセフに対する信望が厚かったということがわかるわけですが、ファラオはヨセフに言った。お前の兄弟たちに言うがよい。こうしなさい。家畜に荷を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族を連れて私のもとへ来なさい。だから移住計画はヨセフが勝手に考えていたことではなくて、ファラオも同じようなことを考えていてくれていたということがわかります。私はあなた方にエジプトの地の最良のものを与えよう。あなた方は地の最も良いものを食べるが良い。もちろんご家族にとって自分の住み慣れた地を離れることは大変なことでしょう。しかしそこにいても5年間は食べ物がなくて苦しい思いをするんだ。このエジプトにさえ来てくれたら最良のものを与えるよっていうふうにファラオ自身が言ってくれたんですね。なんて優しいファラオでしょう。この創世記が終わって出エジプト記に入っていきますと、エジプトっていう国はイスラエルに対して非常に敵対的な国になりますね。あの出エジプト記っていうのは反ユダヤ主義の原点が書かれている書なんですけども、あそこまで行くとなんでこんなにユダヤ人いじめるのっていうふうに思うんだけども、この段階ではものすごく友好的であります。それはヨセフのおかげでエジプトは滅びないで済んだ。なんてありがたいことだ、ヨセフありがとうっていう気持ちが強かったのね。このヨセフを育ててくれたお父さんが来るんだったら我々は大歓迎だと、このヨセフ様に対して恩返しができるということを喜んだのでありましょう。ですからヨセフという人がいかに強力な架け橋となってくれたかということが伝わってくる気がいたします。お前はこう命じなさい。これはファラオがヨセフに言ったんですね。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。車持ってけと。車ってどういう車なんでしょうかね。3800年ぐらい前の話ですから、これはおそらく牛車であろうと思いますけども、まあ、英語の聖書を見るとカートって書かれてますね。しかもそれが複数形で書かれてますから、一台の牛車だけではない、非常に力の強い牛が引っ張ってゆっくりだけども多くの荷物を運べる、そこには妻や子供お父さんも乗せてくるということですから、何台かの牛車をエジプトから出してあげようと。これはですね、皆さん破格の待遇であります。ここまでよくしてくれるのっていう感じですね。20節、家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。家財に未練を残すな。まあ長く住み慣れた地でずっと使ってきたものですからね、これも持ってきたい、あれも持ってきたいと思うでしょうね。今みたいに引っ越し業者があるわけではありませんから、全部持ってくることなんかできない。だからどうしてもこれだけは持っていかなければならないというものだけを残して、あとはもう断捨離してこいと。 でももったいないですこれ。大丈夫、エジプト全土の最良のものはあなた方のものだから。こんなにいいものエジプトにあるのかな。いやいや、それよりも数段上のものがあるから心配しなくて結構。持ってきたらがっかりするよ。これ絶対必要だと思って持ってきたら、うわエジプトにはもっともっといいものがあったんだ、じゃあなんだわざわざ持ってこなくても向こうで捨ててきてもよかったなっていうことになるわけだから、未練を残さないで捨ててきなさいというふうに言ったわけです。まあこれはね、皆さんのように移住生活している人はよくわかると思いますね。一生の間一回も引っ越しをしないで人生を終わるっていう人もいますね。そういう人たちにはこの断捨離の大変さってわからないと思いますが、皆さんも移動する人たちでしょ。これまで何度か引っ越してきましたよね。でこれは大切だと思って持ってったけど、結局段ボール開けないまま10年経っちゃったみたいなものもあって、本当に何が大切で何が大切でないのかっていうのを見極めるのはなかなか大変なことだっていうのは経験していると思います。かくいう私たちも来年はいよいよ東南アジア宣教17年間の働きに終止符を打って寒い釧路に帰ろうとしているわけですから、今からそろそろ断捨離をしとかないと直前になって慌てることになるだろうなと思って気をつけておりますけれども、ここでこのヤコブの一族の移住がなされるわけですね。まあでもこれは恵まれた移住ですよね。このヨセフ物語にはいくつかの移住が出てくるんだけども、例えば17歳時のヨセフの移住ってのはあれは嫌ですね。もう奴隷となって強制的に移住させられる、有無も言わさず連れて行かれるというね、まあ拉致、誘拐みたいなもんでしょうあれはね。そんな移住はごめんこむりますけども、でもこれは最高のものを用意しますからどうぞいらしてくださいという招かれての移住であります。これは素晴らしいことだなというふうに思います。さあ移住に慣れてきている皆さん、私たちの最後の移住考えたことがありますでしょうか。人生最後の移住、それは天の御国への移住であります。その時にも応用できる言葉ですね。家財に未練を残すんじゃない、天の御国の最良のものはあなた方のものだからと、そのように読めるのではないでしょうか。さあヨセフ物語を読んできて、ああヨセフってイエス様みたいだなと思う場面がいくつかありましたけれども、ここもその中の一つですね。ヨセフは家族がエジプトに移住することができるための全ての手はずを整えた。イエス様どうですか。私たちがこの地上生涯を終えたら、私たちを迎え入れるために私たちの住むべき場所を用意してくださっていると約束をしてくださったではありませんか。ヨハネの14章3節思い出しますね。あの十字架の前の晩の最後の晩餐の席で弟子たちにおっしゃった、私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためです。ヨセフみたいですね。この言葉はあなたにも語りかけられている、イエス様を信じている全ての人に語りかけられている。なんと素晴らしい言葉でしょうか。私たちの人生最後の移住は強制的移住じゃないんだ、招かれての移住だ。最高のものを用意するから安心して家財に未練を残さないでやってきなさいというふうにイエス様はおっしゃってくださるわけですね。まあ未練残すなと言っても持っていくことができないことは明らかであります。私たちの人生ってのは裸で生まれてきて裸で去るんです。分かっているようでなかなかそれを私たちは実感として受け取れないかもしれない、いやこれだけは持っていきたいっていうふうに思うものがあるかもしれませんね。これはジョークですけれども、ある人が一生懸命働いて、そしてそのお金が為替が変わるといけないからと思って一番安心な金の塊をたくさん彼は手に入れたわけです。そしていよいよ死ぬっていう時に、こんなに金の塊私手に入れたのにこれ一つも持っていけないなんて辛すぎます神様、 どうかお願いします、塊一つでいいですから持って行かせてください。まあそこまで言うならいいよって神様が言ってくれる。これ冗談ですからね、ジョークですけども、ありがとうございますと言ってその一つの塊を持って行ったわけです。で、大体こういうジョークで天の門番をしているのはペテロっていうことになってるんですが、ペテロが何持ってきたんですか、ここは何も持ち込めないことになってるんですが、いやいや神様に特別許可を得てますのでちょっと調べてください。あ、本当だ、神様特別許可を与えてます。何持ってきたの、ところでこれですよペテロさん、見てください、この金の塊すごいでしょうっていうふうに言ったら、なんでそんなもん持ってきたの、それ天の御国ではアスファルトですよ。え、アスファルト。まあ今の話はねぎゅっと凝縮してるんですけども、私たちまず死んだら魂だけでパラダイスに行きますね。その後軽挙の時に復活の体が与えられて、そして千年王国に住みますね。その後新しい天と新しい地っていうのが始まります。これ黙示録の21章以降ですけども、そこの描写の中にこういう言葉が出てきます。黙示録21章18節、都の城壁は壁玉で作られ、都は透き通ったガラスに似た純金でできていた。皆さん、イエス様信じてる皆さん、やがてあなたが住む天のエルサレム、そこの道路は透き通ったガラスに似た純金でできてるんですって。だからね、稼いだ金なんか持っていかなくていいですから。もうアスファルトみたいな、何そんな重たいもん持ってきたのと。しかも見たことあります、透き通ったガラスに似た純金って見たことある、もうこの世で見たことがないような美しいものがアスファルトとして作られているところを私たちは闊歩するわけだ。それなのに何をそんなもの持ってくるんですかっていう話になるわけですね。私たちはやがてこの地上に全ての家財を置いて最終的な移住をするんだから、未練を残すなというふうに言われているわけであります。21節、そこでイスラエルの息子たちはそのようにした。ヨセフはファラオの命により彼らに車を与え、複数形の牛舎ですね、また道中のための食料も与えてくれました。ファラオの命ですから誰からも文句言われない、堂々と胸張って彼らはその車を使うことができた。そして彼ら一人一人に晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5着を与えた。まあ服っていうものがね非常に高価な時代ですから、その時代にこの晴れ着をプレゼントとしてヨセフは11人の兄弟に与えた。ベニヤミンには5枚。さあここで兄たちはベニヤミンを嫉妬したでしょう。なんでお前ばっかりとなったか、いえいえもうならないということは分かりますね。これは兄弟に対するプレゼントですが、父に送ったものはエジプトの最良のものを積んだロバ10頭と穀物とパンと父の道中の食料を積んだメロバ10頭、まあロバ通算20頭分のエジプトの最良のものを持ってったわけです。もちろんお父さん一人で食べられるわけはない、これは父の家族という意味なんでしょうけれども、それを持っていくことによって、またはヨセフからいただいた晴れ着を見せることによって、どうしたのそれ、家族みんなびっくりしますよね。この大飢饉の時にそれどうしたの、その服どうしたの、これエジプトに行ったらもらえるんだぞ、お前たちも来たいか、じゃあ行こうっていうことで彼らの移住の説得の助けになるわけですね。やっぱり移住っていうのは大変ですからね。俺いいよ、やっぱりいくらひもじくてもカナンの地に残るよなんて言い出す人がいてると困るわけですよ。ですけども、わあエジプト行くとそんないいものあるの、そうだよ、だから一緒に行こうという説得の材料にもなったんじゃないかなというふうに思いますけれども、すごいですよねこれね。ユダが悔い改めてヨセフと和解が成立したら、こんなに素晴らしいプレゼントをもらったんです。和解って素晴らしいね。じゃあ私たちが イエス様を通して神様と和解したらどんなに素晴らしいプレゼントをいただけるんですか。これも素晴らしいんだけども、永遠の祝福というプレゼントを私たちはいただけるんだ。それほどに神様との和解というものは大切なものだということがわかります。そして見送るときに、今度は裏はないよ、このヨセフね、芝居じゃないからね。見送るときに24節、こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った、一言だけ言ったんです。道中言い争いをしないでくださいと言ったんです。まあ、ヨセフの心配はですね、エジプトからカナンの地に行くまでの道中言い争いするんじゃないかと。どういう言い争いでしょうか。22年前のことについてでしょうか。あの時お前が最初にヨセフを殺そうって言ったじゃないかとかね、いやいや売ろうって言ったのはユダだろうとかね、そんなことはもう言わないでください。もう和解が成立したのですから。または次の言い争い、何が考えられますかね。だって皆さん考えてください。この後彼らはハッピーハッピーで帰るだけじゃないの。カナンの地に行ったらお父さんがいますよね。そのお父さんにこのこと全部伝えなきゃなんないんです。伝えるときに何も伝えなきゃなんないの。ヨセフは生きてますってことを伝えなきゃなんないの。じゃあ22年前にお前たち言ったこと、あれは何だったんだって話になるわけで、いやあの実はあのそのっていう話になるわけで、誰がそれ担当してお父さんに言うっていうようなことについては、みちみち決めていかなければならないわけですね。つまり今回彼らはヨセフと和解したんだけども、ヨセフと和解した後には兄弟同士の和解、そしてお父さんへの謝罪、そしてお父さんとの和解、それが待ってるわけです。私たちもイエス・キリストを通して神様と和解したらそれで全て OK じゃない。ああ神様との間に平和な関係が与えられてよかったということが分かったときに、ああそういえばあの時あの人にあんなひどいこと言ってしまった、あんなひどいことしてしまった、あの人に対しても謝らなきゃっていう思いが与えられますね、クリスチャンになったときに。そして頭を下げに行くということがあるでしょう。そのことによって神様との和解ではなくだけではなくて、兄弟姉妹との和解、横の和解も成立していくということが分かりますね。そのことも神様が助けてくださる。さあこの箇所を私たち、永遠の御国へ旅をしている私たちに応用するならば、私たちが天の御国に向かう旅を進める際にも、イエス様が私たちにおっしゃっている言葉ではないでしょうか。道中言い争いをしないでください。私たちは同じ主を信じ、同じ御国を目指している神の家族、兄弟姉妹であります。だからどうでもいいことに関して言い争いしないで、仲良く手をつないで歩いていきましょうよということが勧められているわけですね。イエス様も弟子たちに対して、あなた方に新しい戒めを与える、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様との関係が回復したら、今度は横の関係も平和な関係を持ちなさいというふうにおっしゃっているわけですね。25節、彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのもとに戻ってきた。さあ帰ってきましたよ。どういうふうに説明するんでしょうかね。やっぱりここはユダの出番かなという気がしますけれども、お父さんヤコブはこの息子たちの帰りを首を長くして待ってました。いや遅いな、今日帰ってくるかな、ちょっと誰々見てこい、いやお父さん今日も来ません、今日はどうだ、あお父さん、あ来た来た来た、なんかすごい行列で来た、あれロバもいる、どうしたんだあれ、そうかって、ヤコブも出てきて、何いる、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 よかった、みんないる、 ベニヤミンいるか、あ、ベニヤミンいる、よかった。シメオいるか、シメオいる、よかった、全員いた。なんだ、心配することなかったよ。ユダに言われたけどもね、そんなに我慢しなければあと2回ぐらい往復できたんだから、もっと早く送っときゃよかったなぐらいに思っていた。そこで大喜びで息子たちを迎えた。いや、すごいな、このロバどうしたんだよ、この食べ物どうしたの、すごいなこれ、うわ、その晴れ着どうしたんだよって言って喜んでいるんだけれども、そこに息子たちが話し始めます。彼らは父に告げた、ヨセフはまだ生きています。衝撃の一言だ。なんつった今、ヨセフはまだ生きてます。なんだそれは。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。何を言ってんのかさっぱり分からない。もうちょっと順序正しく説明しないと分からない。何の夢物語を話してるんだ。まあそんなやり取りがきっとあっただろうと思います。いや、実はヨセフは生きてる。だって22年前にあのヨセフの長服に血がべったりついたのを持ってきて、お父さんこれを確認してくださいってのはお前たちだろう。あれは何だったんだしたら、まあここは正直に言わなきゃあんないね、やっぱりね。その辺のいきさつ一つも書いてないの、ここに。だどういう論争がここであったかっていうことはわからないんだけれども、でもこれは大変なことでしょう。お父さんすいません、だからどういうことなんだ、実は私たちはヨセフを奴隷として売ったんです、そして親木を殺してその血をヨセフの長服につけて、お父さんこれ確認してくださいって22年前に言ったんです、その通りです、すいません。で、僕たちはてっきりあの後過酷な労働のためにヨセフはエジプトでもう死んでるもんだと思い込んでたんです。そして総理大臣といろいろと今回交渉して、最後に分かったことは、私たちが交渉していたその総理大臣は実はヨセフだったんですみたいなね。なんじゃそりゃーっていうことでしょう。まあ前回兄貴たちの顎がね、もうカクッと落ちてね、もうこれ以上開かないぐらいに大きな口を開けていたって話したけど、今度は口開けるのはヤコブだね。まあ嬉しいのと、俺22年間10人の息子たちに騙され続けてきたわけ、これ何、家族、本当にお父さんをずっと騙し続けてきたのっていうようなこともあっただろうけど、その辺の争いは一切書かれておりませんので、今言ったことは全て私の推測で申し上げていることなんですが、父は呆然とした。呆然としますよそりゃ。彼らの言葉が信じられなかったからだ。信じられませんよそりゃ。この時は死んだといい、この時は生きてるっていい、じゃあ俺どっち信じたらいいんだよっていうことで、ヤコブは信じられない。そこで兄貴たちはどうした。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフがこういうふうに言ったんですよ、お父さんまだ飢饉はね5年続くんです、だから行ったり来たりするの大変だから、ヨセフがお父さんと家族みんなエジプトに移住させてください、私が最良の地を用意しておりますので、そこでエジプトの最良のものを用意しておりますから、安心してお父さん来てくださいとヨセフは言っておりました。本当かそれはっていうことで、なかなかその言葉自体は信じられなかったんだけど、何見たら信じたの。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。すごい現金だよねこれ。息子たち11人の言葉は信じられないよ。あれ、この牛舎すごいな、どうしたこれ。あ、だからヨセフがくれたんです。ちょ、お前たちの言ってること本当かみたいな感じで、牛舎を見てヤコブは信じたということですね。信じただけでない、その時に元気づいたんですよ。希望があるってすごいことですね、人間ね。まだヨセフに会えるという希望を持った時に、今まで死ぬことばっかり考えてたヤコブがね、まだ生きなきゃっていう気持ちになったわけですよ。まあこの26節のね、ヨセフはまだ生きてますっていう言葉、私たちに置き換えたら何ですか。イエスはまだ生きてます。十字架にかかって死んで葬られたんだけども、実はまだ生きてます。しかも何、しかも 全世界を支配しているのは彼です。こういうふうに私たちが言われているようなものであります。イエス様が十字架にかかられてね、墓に葬られた後、弟子たちはもう絶望のどん底に突き落とされたね。でもあの日曜日に女たちが墓に行ってみたでしょう。そこに天使がいましたね。なんて言ったの？ルカ24の6、ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。イエス様いつも言ってたでしょう、私は十字架にかけられて殺されるけども3日目に復活するよって。何聞いてんの？あのおっしゃった通りにイエス様はもうよみがえられた。さあ中を見てごらん、この墓は空ですよっていうことを天使たちは見せたわけです。まあヤコブがね、息子の言葉は信じられなかったけど牛舎見て信じたっていうように、私たちも本当はイエス様の弟子たちの証言だけで信じられたらいいんだけども、それでも信じられないっていう場合どうしたらいいんでしょうかね。だってもしイエス様があのまま死んでたとすればね、キリスト教ってあそこで静かに消滅してたでしょ。ところがイエス様は復活したからあそこから爆発的に広がった。そして使徒の働き学んだ皆さん分かる通りに、たった30年でローマにまで福音が伝えられて、ローマ帝国全体がイエス・キリストを信じる者たちで溢れたわけでしょ。もし死んで終わりだったらそんなこと起きるわけがない。もし2000年前に死んで終わりだったら、なぜ2000年経った今も毎年メリークリスマスメリークリスマスってこの方の誕生がお祝いされているのか。確かにそうだ、イエスはまだ生きている、しかも全地を支配しているのは彼だということをですね、私たちは知った時に元気づけられるのであります。さあその時ヤコブはどうしたか。最終節ですね。イスラエルは言った、十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは。お気づきになったでしょうか。ここまでずっとヤコブヤコブという名前が使われていましたけども、ここで突然イスラエルという名前が使われています。皆さんご存知の通り、創世記32章のペヌエルにおいて、ヤコブには神様からあなたの名前はイスラエルだっていう新しい名前が与えられていましたね。だから今更って思うんだけども、そういう名前が与えられていたんだけれども、実質が伴ってなかったの。このヤコブはね、イスラエルらしさがまだなかったの。だから不信仰な思いでいる間はヤコブという名前が付けられてるんだけども、ここで突然イスラエルでしょ。ヨセフがまだ生きてるのか、信じた、私は死ぬ前に彼に会いに行こうという信仰を持って行動するときに、どうもこの名前が使われる傾向があるようだということがわかります。さっきまで打ちひしがれていたヤコブがね、突然希望を持ったんですよ。希望を持ったときに生きる力が与えられた。私たちもそうですよね。今年必要なものって何でしょう。それは希望ですよ。それがあるときに私たちはよし生きていこうという気持ちになる。だって42章の38節まで戻りますと、この時ヤコブはこんなこと言ってんですよ。これベニヤミンを一緒に行かせるか行かせないかっていう話なんだけども、道中でもし彼に災いが降りかかれば、お前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。もうすでに22年前にヨセフが死んだっていうことが分かったときに、ああ俺も早く死んでヨセフのところに行きたいって言ってた。そのヤコブにとって唯一の楽しみはベニヤミンだった。このベニヤミンが帰ってこなくなったら私はもうなんだ、悲しみながら黄泉に下るだけだっていうの、もう死ぬことばっかり考えてるの。希望がなかった。ところが今回、十分だ、息子のヨセフがまだ生きてると。変わらない130歳という年齢なんだけどね、急に若々しくなりましたよ。そして私は死ぬ前に彼に会いに行こう、死ぬ前にどうしても知っておかなければならないことがある、 そっちに目を向けたんですよ。ということで今日の箇所は私たちの人生に適応できる部分がたくさんありますね。たくさんあるけれども3つ選びました。今日の箇所を私たちの人生に適用するとどうなるか。第一、私たちは地上では旅人です。ヘブル人への手紙の11章13節、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していました。これは信仰者の姿ですね。信仰者は皆地上では旅人なんだ、希留者なんだということを意識して歩いている人です。この地上に私の永住の地なんかはないんだっていうことを知っている人です。皆さんはそれを意識してらっしゃるでしょうか。地上では旅人ですか。私たちは恵まれてるよね。こうやって移住生活してるとね、はい、A 地点から B 地点、 B 地点から C 地点、 C 地点から D 地点、 そろそろ天の御国に最終的な移住かなっていうね、まあ、移住がイメージしやすいという意味において、そうだよな、地上では旅人だよなっていうことが分かります。そのことが分かると次に最終的な移住を意識するということですね。この地上における引っ越し断捨離だけではなくて、最後には何一つ持たないで裸で生まれてきて裸で去っていく、その時が来るんだっていうことを意識して歩いていくということは大切です。その時に何が起こる。今日の章詞です。ピリピ人への手紙の3章20-21、しかし私たちの国籍は天にあります。ハレルヤ。私は来年釧路に帰りますが、我が市民権は釧路にあるそんなことじゃないんですよね。それはまた一時的ですよ。いつまで釧路にいるか知りませんけれども、それもまた一時的です。永住なんて言葉使いません。永住って何。永遠に住むの。永遠って何年、10年20年、それを永住って言うんですか。私たちの国籍は日本にあるのみならず天にある。これを言える人は幸いですよ。最終的に帰るべきところは天なんだ。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいる。そこに入れていただけるの。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。だから私たちがやがて先ほど黙示録の21章で見た天のエルサレムに入ることができるためのこの卑しい体じゃない、復活の栄光の体が与えられてそこに行くことができるように私たちを変えてくださる、そのことが起こるんだ。これが最終的な移住であります。そのことを意識すると、本気で意識すると、その前にしておかなければならないことは何だろうかってことを考えるわけですね。ヤコブもそうだったでしょ。彼130歳です今。あと何年生きるの。17年生きるんです。147で彼はエジプトで死ぬんです。17年のためにわざわざ行くかいと。いや行きますよ。なんで行くの。ヨセフが待ってんだ。ヨセフに会えるなら俺行くよ。俺死ぬ前に絶対ヨセフに会いたいっていうふうに思った彼はその時に、自分が死ぬ前にどうしてもしておかなければならないことがあるということを意識したのであります。皆さんにとってそれは何でしょうか。皆さんもやがて最終的な移住の時が来ますよ。その前にどうしてもしておかなければならないことは何でしょうか。私も若いと思ってたけど、今年5月60になりますね。信じられません。そして私は30で牧師になりましたから、今年は牧会30周年記念という記念すべき年であります。今回新しい年を迎えるにあたって29年間振り返ってみました。そして去年という年は本当に大変な年だったんだけれども、考えてみると それまでそれ以前の28年間29年間の中で一番多くの人に御言葉を伝えられた年だったなっていうふうに思いました。私が死ぬ前にどうしてもしておかなければならないこと、それは一人でも多くの方々に聖書の御言葉を述べ伝えたいということです。さらに考えたらもう一つびっくりすることに気がついたんですね。29年間で去年が一番多くの人に御言葉を述べ伝えられただけではない、去年1年間でそれまでの28年間全部足したよりももっと多くの人に1年間で御言葉を述べ伝えることができたっていうことを振り返ることができました。だって聖書講座1回平均5000人見てくれるとすれば120本出してますからね、60万回ですよ、まあ、もっと多いかもしれないけど、まあ、延べですけども、そんなことなかった今まで。以前はね、礼拝出席者先週よりも3人少ないとかっていうと、説教どこ悪かったかなとかね、もうそれで一喜一憂してたんですよ。いやー、去年はすごい年だったなと改めて振り返る。大変な年だったけども、それを逆に神様は用いてすごい年にしてくださった。それを見たときに、神様相当お急ぎなんだなっていうことをですね、私は痛感いたしました。残されている時がどれだけあるんだろうか。今までと同じパターンでやってたら間に合わないから、ありとあらゆる方法を使って伝道せよと。一昨日面白いことあったんです。私ズームで週6回集会やってますが、そこで親しくなった人が日本の各地にもいらっしゃる。その中の富山の人が青森の人に福音を伝えたんです。でもなかなかうまく答えられなくて、先生どうしましょうって、僕につなげてって。で、僕その青森の人とズームで1時間喋って、そして福音伝えて信仰告白したんです。今までね、青森の人に伝えるって言ったら青森まで行かなきゃならなかったんで、まあ、せいぜい国際電話かな。でもね、説教準備中に1時間ちょっと避けてそのズームで話して一人救われたんです。すごい方法だなと。移動の時間必要ないなと、これからはこの方法かいというふうに思ったのが一昨日でありました。私が死ぬ前にどうしてもしておかなきゃならないこと、それは一人でも多くの方にこの聖書の御言葉を述べ伝えたい。私だけ知って、私だけ死んで私だけいいとこ行くのは申し訳ない。せっかく私が知らせていただいたんだから私も知らせたい。これが私の願いであります。皆さんにとってどうでしょうか。死ぬ前にどうしてもしておかなければならないこと何でしょうか。それが分かった時にヤコブのように元気づくんです。死のことばっかり考えてられない、俺もっとやんなきゃやんないことがあるぞっていうことで前向きに歩いていくことができるわけですね。さあ、私たちはシンガポール JCF という神の家族として一緒に天の御国に向かって旅をしている者たちであります。手をつないで、まあ、譲れないことに関しては譲れないから議論していいけど、どうでもいいことに関しては言い争いしないで、仲良く楽しく一緒に天の御国に向かって旅路を進めていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、あなたのご計画は私たちの思いをはるかに超えていて、あの飢饉はヤコブの家族をエジプトに呼び寄せるための手段であったということが今分かりました。天のお父様、昨年の苦しい1年間私たちは大変な思いをしましたけれども、その時に最も多くの人にあなたの御言葉を届けることができた。天のお父様、この地上生涯は私たちは旅人です。いつか終わります。最後の移住を終えた時に、最終的な移住はイエス様に招かれての天への移住であります。それを楽しみにしておりますが、その前に私たちがどうしてもしておかなければならないこと、それをし終えて天の御国に移住することができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。 アメン。